今日恵みをいただく御言葉は、エズラ記の10章1節から5節です。エズラ記10章1節から5節、はじめに4節と5節をお読みします。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたから豊かな恵みをいただいている、その恵みにいかに応えるべきでしょうか。主よ、あなたは心の真実を喜ばれるお方です。今、我らはあなたに心の真実を持って御前に仕え、御前に礼拝を捧げられますように、今、我らを清めてください。神と人との前で犯してきた罪々を清めて、洗い取り去って、ただ御前にふさわしく聖なるものとして整えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、天からの恵み、祝福を今朝もしっかりといただいて、それを食べ尽くすことができますように助けてください。一切を御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日は詩篇126編を学びましたけれども、本当に主は囚われ人を返してくださった。本当にその夢のような、こんなに本当にありえない祝福、ありえない喜びを主は私たちに与えてくださった。それに国々も、ね、人々も、誠に彼らが仕える主は大いなることをしてくださった。素晴らしいことをなされた。そのことを人々も喜び、神様を知らない人々も、誠にイスラエルの神主は生きておられる、ね。そのように喜ぶ。そして本当に私たち自身もですね、普段からイエス様に仕え、自分たちはイエス様を信じる人ですと、そのように告白していくならば、主はご自身の栄光を豊かに表してくださる方です。主はいつまでも神の民が打ちひしがれていることを許される方ではありませんし、また主の栄光を表すために、主はイエス様を主と普段から告白している人に恵みを施してくださる。この、囚われ人を返してくださった主、誠にそれまで打ちひしがれていた魂たちを立て直してくださった主は生きておられる。これ神の民もまた周りの異邦人たちもそれを認める、その栄光が詩篇126編に記されておりました。ただ主が囚われの身を解放してくださった、これで終わりではないということも学びましたね。そうです。なんでそもそも囚われの身になってしまったか。それは、誠の神様を、中心としないで、自分の、好き勝手、自分の好むこと、それを行っていたからですね。だから、神様を捨て去って、むしろ、自分の好む神々に向かっていた。また、自分の栄光のために、あるいは、誠の神様を捨て去って、ただ、自分の家が板張りの家に、ね、住めるように、自分の生活がより向上するように、ね、そのようなことに走り回っていたから、だから、主は、あえて、この神の民を捕囚の受け目に合わされたり、ね、出エジプトの時においても、神様はあえて、以前の生活から、もう毒抜きをさせるためにあえて荒野へと導かれたりされました。ですから本当に私たちが確かに、 経済的な面においても、またこの体の面においても人生が立て直されるということはあるでしょう。しかし問題はその後、ね、立て直された後、本当に神様の御旨に従って歩んでいけるかどうか、ね、それが肝心なわけです。今日開きましたエズラ書、このエズラ記、このエズラは捕囚の後、イスラエルの人々をエルサレムと戻し、そしてその彼らを霊的指導した祭司であり、また学者です。イスラエルの人々に本当に忘れ去られていた律法を教えました。人々を集めて律法を伝授させ、そして本当に人々を霊的に悔い改めと立ち返らせていきましたけれども、しかしですね、本当に人々の心が霊的に戻っていない状況だったわけです。で、それで人々がこの律法を無視して、またですね、せっかくエルサレムに戻ってきたのに、でも人々の中からこの異邦の民と結婚して、そして、ね、子供たちも、ね、異邦の女と結婚して子供を産んで、しかもその子供たちが、ね、ヘブライ語がわからない子供たちももうすでに生まれている、ね、そのようなことが報告が、ね、もたらされた、ね、エズラ記の9章の方、9章の一節からお読みしますと、これらのことが終わっての地、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて、着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで、色を失ってじっと座っていた。エズラはもう本当に青ざめて、色を失って、もう血の気が引いて夕暮れ時まで座っていた。それほどまでにエズラをショックさせたのが、神の民が異邦の習慣、異邦の民と混じり合ってしまった。そもそもイスラエルが捕囚の浮き目にあったのはこれが原因でしたね。イスラエルの捕囚の浮き目、その原因は、ね、いつから始まっていたか。もうソロモンの時代からすでに始まっていたんです。ずっとも、ね、もうダビデの子ソロモンの時からです。異邦の民と混じり合うこと。すなわち、今の私たちに、適応するとするならば、世の価値観、世の教え、それをこの聖なる御言葉、聖なるこの交わりの中に、その世の価値観、悪魔サタン的な価値観、それを混じり合わせてしまうということ、これ本当にエズラのように色を失うレベルの話なんですね。なぜならそれが元でバビロン捕囚の浮き目に遭い、またソロモンの時代以降、これが元でイスラエルの国に災いが絶えなかったからです。だからエズラは色を失ったんです。でもエズラは立て直しました、ね、エズラがいたおかげでイスラエルは霊的に立て直されました。またネヘミヤがいたおかげで城壁が立て直されて、もう名実ともに内外、ね、心の中においても霊的領域においても、また画面的な面においても立て直しがなされたのは、本当にエズラが実行したからです。この10章の、一節からのところですね。本当にエズラ自身が自らやったんではないんです。エズラを助ける人々が声をかけて、そして私たちも協力しますと、本当にエズラと共に悲しみを一緒に悲しみ、 ね、悔い改めるべきを一緒に悔い改める人々がいたからです。10章1節から。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。その時、エラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカネヤがエズラに答えていた。私たちは、私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかし、このことについては、イスラエルに今なお望みがあります。今、私たちは、私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。アメン。これ以降、エズラが本当に立ち上がって、このことを刊行しました。もう本当に辛かったでしょう。もうすでに、心の中に、異邦人と、心が結ばれ、体も結ばれ、血が混ざって子供たちも生まれてしまった。で、しかも、神の民の言語であるヘブライ語が知らん、わからない。要するに、律法が読めない。ね、ハカタ、またテピリン、それができない状況になってしまうことを、ね、もうそのようなことをすべて追い出して、そして、はっきりと、エズラはこのことを刊行してテピリンさせたんです。私たちも本当に今テピリン、ね、御言葉をしっかりと覚えて、御言葉に従って歩むということを今刊行しておりますけれども、ね、これを邪魔するものを皆さん取り除かなくてはなりません。取り除かなくてはなりません。皆さんの中から、この神の国の言葉が、ね、わからないたしなみ、これを追い出さなくてはなりません。違法のその考え方、違法の女といいますか、違法のですね、その肉に戦いを挑む誘惑者、これを追い出さなくてはなりません。そして本当にエズラが実行したように、もう痛みを伴った改革、それが必要です。確かに主は大いなることをなされました。私たちをこの世から救い出してくださいました。悪魔サタンの捕囚状態、世の捕虜、そこから神様は解放してくださって、私たちを自由にし、神の国へと引き連れてくださいました。私たちは以前は暗闇でした。でも、イエス様にあって光とされました。だから皆様、光の子供らしく歩んでいくように、神様、あらかじめ皆さんがなすべき良い行いをも、あらかじめ神様は定めておられ、用意されておりました。私たちはそれを実行するために、こうして召し出された者たちであるわけですけれども、でも相変わらずですね、世の価値観に再び戻ってしまうようなところ、そういう心は確かに私たちのうちに、残っているところがあるでしょう。それらを追い出すべきです。このイスラエルの民、神の民が災いに遭う、荒野へと導かれる、捕囚の浮き目に遭う、それ確かにですね、私たちが、特に罪を犯していない時でも、あえて主はそのようなことに導くことがあります。それは私たちをますます練り清めて神の民としてどんどん純粋にしていくためです。もちろん罪を犯したとき、神様に喜ばれないことをしたときは、私たちは確かに捕囚の決めにあります。実際イスラエルの民が この詩篇の126編に打たれた通り、ね、シオンの囚われ人となってしまった。シオンが囚われ人となってしまったのは、イスラエルが罪を犯したゆえでしたね。確かに私たちも罪を犯す、あるいは神様を捨て去って神様を軽んじてしまうとき、この浮き目に遭うんですけれども、でも本当にそこの中で荒野で補修先で、ただ御言葉と向き合って、ただイエス様と向き合って行くならば、それならば、神様は本当に大いなることをされて、その補修の力戻してくださる。それは確かですけれども、問題はその後です。神様から大いなる恵みをいただいた後、あえてまた再び前の生活、違法のものと混じり合って、ね、神の言葉を忘れ去って、神の言葉が理解できない子々孫々を産んで育てて いくとするならば、もう何回でも神様は、神の民を立ち返るまで、清めるまで、もう本当に神様の言葉をしっかりと知る、ね、その子子孫孫たちが残るまで、ね、本当に神様はそのように戻されるんです。そして、戻されるために、エズラを使わし、ネヘミヤを使わされるわけです。私たちは、ですから、この日本の地において本当に先駆けとして救いをいただきました。神様から大いなる恵みをいただきました。だから私たちは、エズラとなって、ネヘミヤとなって、この国を霊的に、また名実ともに立て直していく、その務めが与えられているんではないでしょうか。なぜなら私たちは、先駆けて、この御国の言葉に触れ、またテピリンを受け、そして、この国の中において、ね、先んじたものとして祝福されていくでしょう。確かに私たちにとって、ね、先んじたものとなること、祝福されたものになること、ね、経済的にも祝福され、頭脳も祝福され、ね、それは望ましいことであり、私たちはそれを求めます。でも、それを求めることがただ単に自分の人生が、ね、暮らしやすくなる、お金をたくさん得て、いい思いをいっぱいするため、ね、そういうことではないんですね。なんで神様は祝福されるか。私たちが祝福されている様を世の人が見て、確かに神様が生きておられる。神様は栄光ある主である。私もこの神様に信頼しよう。そのような心が湧き起こるためですね。そういうふうに皆さん今用いられています。本当に神様の栄光となっております。皆さんますます、その神様の言葉に従いましょう。していくならば、どんどんどんどん、皆さんは祝福されて、皆さんが祝福されている様を世の人が見て、あ、本当に主は素晴らしいことをされた。国々の間で、主に対する、ね、喜びが、また主を信頼しよう。その動きがどんどん湧き起こってきます。主は彼らのために大いなることをされた。本当に人々の目にそのように皆さん自身が映って、そして皆さん自身が主の栄光となっていきたいものです。そして皆さん自身が今本当にこの御言葉を手ピリにするということを、この日本で誰よりも先駆けてそれを遂行しております。そして実際にその実が現れております。本当に4歳の子供が箴言をもう20節近くも今すでに覚えて、それを見た大人たちがどんどん我も我も、70歳のおじいちゃんまで、私も やろう、そういう気が起こっている。本当にこれ神様の栄光です。どうか皆さん一人一人がしっかりと、ね、御言葉を覚えて、そしてこの神の国の言葉、ね、これを知らない子供たちを産んで増やして、それじゃないんです。神様の御心は神の言葉をしっかりと刻み、ね、心の内にも刻みつけて、ね、昼も夜もこれを口ずさんで、もう本当にその人が水路のそばに植わった木のように祝福されていく、時が来れば豊かな実りを実らす、そのような子供たちが増えていくことが、神様の栄光です。どうか皆さん、そのことに用いられて、このことを、ね、伝えるエズラとして、霊的父親として、またハンナのように本当にそのようなサムエルを育て上げていく、霊的母として、どんどんこの国において用いられていく皆さんでありますように、 イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たちもこのエズラの心のうめきを、またエズラの勇気を、そして断固として御言葉を遂行するこの決断力、実行力、これらを与えてくださいますように、この日本を立て直すことができますように、そして主よ、まだ見ぬ働き人たち70名を主よ使わし、そして彼らに本当にこの訓練を、この教育を得させ、あなたの御旨に従い、あなたの御言葉に従って歩んでいくものでありますように。主よ、誠に我らこの国の神の民は御言葉をしっかりと子子孫孫へと伝えていくこと、これをあまり遂行できず2代3代と本当に信仰伝授していくことがあまり行えませんでした。神の言葉がわからない子供たちも増えてしまいました。今我らこれを悔い改め、本当に御言葉をしっかりと子子孫孫子供たちに伝えていくという、この神様のその命令、神様のテピリン、それをしっかりと成していくことができますように、あなたが最も大切な戒めとして与えられたこと、それは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛するということ、そしてこれをしっかりと手に結びつけ、額の上に置き、これを子供たちによく教え込むということ、家に座っている時も道行く時もこれを唱え、起きる時も寝る時もこの御言葉を唱えるということ、これが本当に大切な戒めとして、気象に額の上に印として置くべきものとしてあなたが命令を与えられました。イスラエル人は国を失って後も2000年ほど、2500年もこれを守り行ったゆえに祝福されましたが、私たちキリスト者は本当に伝道はしても、でも子供たちに伝えるということがあまり功を奏しませんでした。主よ、どうぞこれから我らがこれを成していくことができますように、どうかこれに預かる一人一人キリスト者たちがしっかりと子供たちに、あるいは霊的に生んできた、伝道して生んだ子供たちにこれをしっかりと伝え、しっかりと遂行させていくことができますように、どうか我らを助けてください。どうか我らを祝福してください。シオンの囚われ人を解放してください。そして国々が本当にあなたの栄光を褒めたたえることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。エズラが捕囚先から帰ってきて、主よ、捕囚先から帰ってきた人も、まだ捕囚されずにイスラエルに残されていた人の信仰も見たとき、本当に望みが失われているところを見て、嘆いて心痛んでいるところを見ました。主よ、私たちもこの時代においてこのエズラの心をあなたが与えてください。私たちにもこの時代にエズラの心を持って、エズラの目で、エズラの感覚で、この信仰によって生きるべきあなたの選ばれし民たちのその信仰を本当に私たちが点検し、そして感じて、エズラのように本当に私たちも心を痛めて色を失う私たちでありますように、イエスよ、あなたが助けてください。私たち一人一人それぞれの捕囚先がありました。その捕囚先において、主よ、私たちはあなたの恩恵を受けて、そしてまだ帰ってくることができて、この礼拝をするそれぞれの地において、主よ、あなたを礼拝するものになりました。主よ、私たちが今あなたに礼拝をしているこの教会の中において、主よ、私たちみんながこのエズラのような感覚を持つことができますように、世界中のみんなが エズラの感覚を持つことができますように、教会の中において礼拝するすべてのあなたの子供たちがエズラの感覚を持つことができますように、そして主よ、周りのこの信仰に歓喜を入れて、そして間違いを気づかせ、そして罪から離れ、そして主に立ち返るこの幸いをエズラの時のように私たちキリスト者の中にあなたが起こしてください。すべての教会に主よ、あなたがこのエズラの働きをあなたが与えてくださることを願います。この時間、主イエスキリストに会っていただいたこの御言葉をしっかりと私たちの心に刻み、そしてそれぞれがエズラのような役割をそれぞれの教会において担っていくことができますように、聖霊に満たされて、御言葉に満たされて、栄光に満たされて用いられることを願い、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。この時間